皆さんおはようございます。
おはようございます。
私たちは今サムエル記という書を読んでおります。サムエル記というのはどんな本かといいますと、イスラエルというですね、今イスラエル大変話題になってますが、イスラエル民族のですね歴史の一コマなんですが、イスラエルはもともと王様のいない部族連合ですね、12部族の連合体だったわけですが、その連合体が王様をいただく王政になっていくわけですね。ですから今までの部族連合から王国を作るわけですが、その最初と2人目の王の話がこのサムエル記なんですね。ですから王朝物語、イスラエルの最初の王様がサウルといいまして、で2人目が有名なダビデですね。ですから最初にサウルが王として立ったわけですが、このサウルがですね、神様との関係がだんだん、おかしくなっていったと。そして神はサウルに代わる王をですねダビデにしようというふうに、密かに決められたわけですね。ですからダビデは、このサウルに代わる王としてですね、神様から認められた人物なわけですね。しかしそれは神様、ダビデ、そしてそのダビデを導く預言者サムエルという3人しか知らないことなんですね。ですからダビデは実は神様から王になるべくですね、そういう選ばれたものなんですが、そのことを知らないわけです。しかしダビデはだんだんとこの少年だったんですが、頭角を現していくわけですね。大変活躍をして、その働きは王様のサウルにも認められる。ですからサウルはダビデが、大きな成功を収める、特に戦場での戦いで大きな成功を収めることで、最初ねこのサウルはダビデを非常に高く評価して、出世させるわけですね。どんどんどんどん高い、地位を与えていくということですね。そしてだんだんとこの成功していくわけですが、しかしそのダビデの成功があまりにも、華々しいわけですね。でだんだんとサウルはこのダビデというのは自分の部下にとどまらないんじゃないかと、だんだんと自分をですね追い越して王様になっていくんじゃないかというふうな不安を抱くわけですね。実際このサウルはですね、自分を王に任命した預言者サムエルからあなたは王失格だというふうに実は言われてるわけですね。ですから自分に代わる新しい王をですねがもしかすると神様は選んでるんじゃないかと、でそれがこのダビデじゃないかということです。だんだん疑いを抱くわけですね。でそしてその疑いがどんどんどんどん大きくなってですね、先週のところではとうとうダビデをですね、自分のこのサウルが側近を使ってですね、側近、自分の仲のいい、兵隊と示させてダビデを殺そうとするわけですね。でそういう行動を起こす。しかし、その計画はですね、なんとサウルの息子である王子のヨナタン、またサウルの娘である王女のですねミカル、これは実はダビデの奥さんなんですが、そういった子供たちがお父さんの王様に、逆らってですねダビデを助けるわけですね。そしてダビデはサムエル、預言者サムエルのところに逃げるわけですが、そこで、結局サウルもですねダビデを殺すことは、一旦諦めるというのは前回のところなんですね。前回のところはサウルがこれからですね新しく頭角を現すダビデをですね自分の競争者として排除しようとするわけですが、それが失敗をしてしまった。そして、今日のところになるわけです。ですから今日出てくる3人登場人物はサウル、ヨナタン、ダビデですが、サウルというのは今の王様なわけですね。ヨナタンというのはそのサウル王の息子、要するに次期王様になるべきですね、王子なわけですね。それとダビデ、この3人が今日の中心人物なんですね。で今日の箇所もこのサムエル記の中でもとても大事な転換点になる箇所です。分岐点というか、ここから大きくですねサムエル記の話は変わっていくわけですね。でどういうふうに変わるかというと、今日の箇所を境にですねダビデは旅に出ます。旅に出るといっても自分で望んでいくわけじゃなくてですね、サウル王から命を狙われて、仕方なく強いられて旅に出るわけですね。しかしこの旅に出るということはダビデの成長にとってとても大事なことだったんですね。聖書を読んでいきますと、大体この主な登場人物は旅に出ます。 まあ、イスラエル民族の最初の祖先のアブラハムもね、もう75歳という今でいうと後期高齢者の年になって旅立つわけですね。まあ、アブラハムの親は自分の意思で旅立ったわけですが、聖書の中には自分では行きたくない、望まないけれど自分の生まれ育ったところを離れて旅に出る人が何人もいるわけですね。その一人はアブラハムの、まあ、孫のヤコブ。ヤコブという人はですね、もともとこの父祖の地にいたわけですが、まあ、お兄さんがいたんですね。お兄さんがエサウという人がいて、でお兄さんが本来は長男ですので財産を受け継ぐはずなんですが、その長子の権利ですね、財産権をですね自分で奪い取ろうとしてですね、なんとお父さんのイサクを騙して、まあ、エサウのふりをしてですね、お父さんからですねこの、まあ、長男としてのですね、権利を譲り受けるということをしたわけですね。まあ、そういうことをしてしまった。まあ、そのために、まあ、当然お兄さんのエサを送るわけですね。俺を騙したのかということで、まあ、お父さんもお兄さんも騙したわけですので、このエサはですねこのヤコブをもう殺すんだというふうになってしまったわけですね。そこでヤコブはもうお兄さんから狙われているので、まあ、逃げるようにしてこう旅立つわけですね。ですから、まあ、ヤコブの旅立ちというのは、まあ、自分では望まないわけですが、まあ、しかしそこで旅立っていくわけです。まあ、ただこの旅はですね実は神様の御心であって、このヤコブというのはまあお父さんを騙すようなちょっとこう卑劣な人間だったわけですが、まあ、この旅の中でヤコブはだんだんとこう成長していく、で信仰もしっかりしたものになってですね、まあ、立派な人物になっていくわけですね。そして、旅の中で成長し、まあ、奥さん子供も得て大きな財産も得て父祖の地に帰ってくるということでですね、こういうふうにヤコブというのは、まあ旅の中で大きく成長していたわけですね。他にもモーセという人もいますね。モーセというのも、大変有名な人物ですが、彼ももともとこのエジプトの王家の王子として生まれたわけですが、ある事件でですねエジプトの兵隊を殺してしまったと、お尋ね者になってしまったので、まあ、彼も逃げるようにしてエジプトを去るわけですね。で旅に出る。まあ、しかしその旅の中で神様と出会ってですね、彼は自分の使命を知るわけです。イスラエルを救うという自分の使命を知っていくというですね、いうわけでですね、まあ、このように、まあ、今2人だけ言いましたけど、たくさんのですね、聖書の人物というのは、まあ、基本的に旅をするんですね。自分の生まれ育ったところを離れて旅をしてですね、その旅の中で大きく成長していくということですね。で今日のダビデはまさにそういう旅に今から出かけるところなんですが、その旅に出る、まあ、次第ですね、なぜそうなったかということが書いてあるわけですね。で旅に出るというのはですね、で旅に出て成長していくというのはですね、実は聖書に限った話ではありませんで、旅の中で成長していくという話は実は古今東西のですね、いわゆる英雄物語ですね、ヒーローのストーリーに共通する要素なんですね。まあまあ、英雄の、まあ、伝記というのはですね、古くは神話から、まあ、現代の、まあ、ハリウッド映画に至るまで私たちを引きつける大きなテーマなんですが、まあ、大体この英雄の旅というものには必ず旅が出てきます。旅に出ない英雄っていないと言っていいぐらいですね、必ず不可欠なんですね。でそしてその英雄となるべき人物は旅の中でいろんな試練を乗り越え、そこで仲間を得てですね、また大きな成功勝利を収めて本当の英雄になっていくという話があるわけでしてですね、まあ、これは聖書の中にもたくさん出てきますし、まあ、それは聖書を超えた世界文学の一つの大きなテーマなわけですね。で先ほど言いましたヤコブやモーセの旅も、まあ、こういう英雄の旅と言ってもいいでしょう。そして今日のダビデもですね、まあ、実は、まあ、今日読んでいただくと分かりますように、まあ、彼は全然旅に出たいわけじゃないわけですね。そんなことは望んでないわけですが、まあ、しかし旅に出るわけですね。そして旅に出ることでダビデは大変大きく成長します。ダビデという人もですね、本当の英雄、本当の王になるために旅を必要としていたわけです。まあ、しかしまあ、自分で望んで旅に出るというではなくて、望まない旅に出る、しかも目的地がわからない旅に出るというのは大変勇気のいることです。まあ、特に安定した生活を捨てて未知の旅に出るというのはとても勇気のいることであります。ダビデはこの時点でとて もう高い地位にいるわけですね。もう若き将軍サウルのですね、王様の側近の一人として成功を収めた将軍でありますし、 王様の娘をもらっている婿なわけです。王の婿ですから王族の一人とも言っていいんですね。まあ、そういった高い地位を捨てて旅に出るというのはとても勇気のいることであります。そしてこのダビデをですね、旅に送り出す役割を果たしているのがこのヨナタンという人なんですね。ヨナタンは、サウル王の息子です。ダビデの友なんですが、このヨナタンがダビデを旅に送り出すような役割を果たしているわけです。で、今日の説教タイトルは墳渓の友ということで、ちょっとこの難しい言葉ですが、これは中国の古典の四季というですね、言葉に出てきます。四季という中でこのエピソードがあって、まあ簡単に言うと、このお互いのためには首を離れても悔いはないというその熱い友情ですね。お互いのためには命かけましょうというのが墳渓の友なんですね。で、今日の話ではそのダビデとヨナタンが墳渓の友なわけですね。ヨナタンというのは、まあ、まさに今日のところで読んでいただけば分かりますように、まあ、命がけで行動するわけです。まあ、ヨナタン、まあ、王の息子ですけれど、当時はですね、王様が絶対なわけです。お父さんが、の言いつけに逆らう息子というのは、まあ、殺されてしまうかもしれないと、まあ、そういう大きなリスクを背負ってヨナタンはダビデを助けるわけです。で、ヨナタンというのはこのサムエル記の中でもとても人気のある人物です。まあ、多分一人を争うほどですね、非常に人気のある人物で、勇敢で、しかも誠実であると、嘘のない人物、まあ、とてもこの理想的な人物なんですね。まあ、しかしそのヨナタンがこのサムエル記に出てくるのは、今回が最後なんですね。というのは、別にここでヨナタンが死んでしまうわけじゃもちろんなくてですね、これからもヨナタンはまだ生き続けるわけですが、しかしこの主要な人物として大きな活躍するのは実は今日が最後なんですね。これから、まあ、結局彼はお父さんと一緒に、父サウルと一緒にですね、戦場で死ぬわけですが、しかし、こういうふうに大きくですね、フィーチャーされるのは今日が最後なわけですね。で、今日のヨナタン、じゃあこのヨナタンの役割は 何かというとですね、今言いましたけど、先ほど言いましたけど、ダビデを旅に送り出す役目を果たしているのがヨナタンということなんですね。まあ、そういうふうに、理解していただければいいと思うんですね。で、これ繰り返しますけれど、聖書の物語はですね、ある種、まあ、ある意味でのヒーローのストーリーというかですね、こういう、まあ、ちょっとこの世の中のこのヒーローとは少し性格が違いますけれど、神様によって育てられるこの英雄のが出てくるわけですが、まあ、ダビデまさにそういう人物なんですが、彼はまあ、これは別にダビデに限らないんですが、英雄になる人はみんな旅をするんですね。旅の中での経験が彼を本物の英雄にするということがあります。ダビデももともと立派な資質を持った人ですが、これからの旅によって、彼のこう本当の進化が、開花しているわけですね。ですから必要であると。まあ、しかし、何度も言いますけど、旅というのはですね、自分でちょっとこの1週間とか1ヶ月旅に出るとわけが違うわけですね。帰ってくるかわからない旅に出るというのは普通の人はできないわけですね。もともと安定した暮らしがあるのでですね、帰ってくるかわからない旅に出るというのは普通の人間にはできない、強い動機というかですね、迫りが必要なわけですね。そして今回の場合はダビデはこっち命を狙われていると、まあ、命を崖でですね、逃げ出すということなので、まあ、これはまあ強いられているわけですね。まあ、ただそれだけでは十分じゃないですね。ダビデが命を狙われているだけでは十分じゃないと、ダビデを旅に送り出す人がいるわけですね。まあ、これがヨナタンなんですね。で、実はこの英雄のストーリーというのはですね、割とこの近年、まあ、古今東西のですね、神話やもしくは最近の小説あるいは映画にとか全てのですね、英雄の物語にはある共通のパターンがあるという、まあ、かなりこのアメリカではですね、こう研究が進んでいまして、そういう本を読みますとですね、英雄は必ず旅に出るんですが、旅に出るときにですね、送り出す人がいるんですね。まあ、英雄を旅に送り出す人がいる。まあ、これは多くの場合師匠メンターというかですね、師である人が送り出すということが多いんですね。まあ、精神的な指導者が送り出すということですね。で、例えば私たちの一番聖書の最も大事な人物イエス・キリストもですね、イエスも旅に出るわけですね。で、彼を旅に送り出す人は誰かというと、バプテスマのヨハネなんですね。ヨハネはイエス様に洗礼を授けると、その後にイエスは旅に出るわけですね。 ですから、ある意味で、イエスをですね、旅に導いていった、その、メンター的な役割をヨハネが担っているわけですが、でじゃあ今日のダビデのメンターは誰かというとですね、実はヨナタンだということですね。ヨナタン、友でもあるんですけど、ダビデの導き手でもあるということですね。ヨナタンはですね、ダビデ、今非常にこの理不尽な状況なんですね。自分は一生懸命王様のために戦ってきたのに、王様からの命を狙われるというですね、人間不信になっても仕方がないような状況なんですが、そのダビデに対して本当の友情ですね、人は信頼に足るものだということを安心感、確信を与えるわけです。このヨナタンとの友情を知ったことはダビデにとって本当に大きな財産になります。ヨナタンという人に出会ったことで、ダビデはもっと頑張って生きていこうという勇気を与えるわけですね。そして、ヨナタンは命がけでダビデをですね、サウル王から保護する、そして旅に送り出すということをしています。そういう意味でですね、ヨナタンというのはダビデにとってはこの憤慶の友であるだけでなくて、彼をより高みへと導いていくこの、同志というかメンターという役割を帯びているわけです。そういうふうにですね、一種の物語分析をすると、ヨナタンの役割というのはこのダビデを導くその師であると、そういう言い方ができるわけですね。そんな視点を持ちながら今日の20章を見ていきたいと思うんですね。で今日の20章をまず一節から見ていきたいんですが、これはどういう状況かというと、先ほど言いましたけど、ダビデは実はサウル王から命を狙われたわけですね。サウルもみんなには言いませんけど、側近だけにはですね、ダビデというのはどうもね、これから自分の王座を脅かすような危険な人物であるということで、側近にこのダビデを殺してこいという命令をするわけですね。でそのことをですね、ヨナタンとかミカルというダビデの子供たちはダビデに知らせて、ダビデを逃がすわけです。ダビデは一旦その預言者サムエルというですね、とても有名な預言者のところに逃げていって、そこでかくまってもらうと。でサウルもヨナタンのところにいるダビデには手が出せないということで、一旦この計画が失敗するわけです。それが前回のところですね。で今日はですね、そのダビデが一度このサウルがですね、自分を殺そうという計画を諦めたようだということで、王都に戻ってくるわけです。もともとダビデは王都にいて、王の娘のミカルと結婚しますので、王都に戻ってくる。でダビデを殺そうという計画はサウルもごく一部にしか明かしてませんので、王都の人もですね、ダビデが帰ってきたという、何も普通にダビデは帰ってくるわけですね。なんですけど、ダビデはですね、もう前回のですね、もう命かけて逃げておりますので、サウルは本当に、今でも自分を殺そうとしてるんだろうかと。でそもそもなんでサウルは自分を殺そうとしてるのかわからないわけですね。自分は何も裏切ったことをしてないし、一生懸命やってきたのに、どうしてサウルが自分を殺そうとしてるのかよくわからないわけです。そこでまずですね、これからどうしたらいいか相談をするわけですね。一番信頼できるのはそのサウル王の息子、王子のヨナタン。自分の命を助けてくれた人で、自分の年上で経験もあるヨナタンのところに行ってですね、なんで自分はこんな目に遭ってるんでしょうかと、なぜあなたの王様、お父さんのサウル王は自分を殺そうとするのかということをですね、尋ねるわけです。本当にダビデは心当たりなかったんですね。何か変なことはしてないというふうに思ってるわけです。ヨナタンの方もですね、実は一度サウル王からダビデの命を狙うというふうに打ち明けられたんですけど、その時ヨナタンはサウルにですね、お父さんやめてくださいと、ダビデは何もそんな悪いことしてないでしょうということを一生懸命ですね、お父さんを説得して、一度はサウルもそのヨナタンの言葉に説得されるわけですね。分かったと、じゃあダビデのことは殺さないよというふうに約束する。で約束するだけじゃなくて、神様に誓って殺さないというふうに誓ったわけですね。誓ったんですけど、またそれからダビデがどんどん活躍するもんですから、サウルはですね、その誓いを破って、ダビデを殺そうとするというのは前回のところですね。ただサウル王もですね、ヨナタンにはダビデを殺さないと誓ってるので、さすがにヨナタンには言えなかったんですね。ですからヨナタンには黙って、サウルはダビデを殺そうとする、そこでもう一人の娘のミカルがダビデを助けるというのは前回の話ですね。ですから実は前回のですね、ダビデをサウルが殺そうとする計画はヨナタンは知らないんですね。ですからダビデからですね、ヨナタンがですね、私があなたの王に殺されそうになったと言われてもですね、信じられないですね。いやそれはないと、確かに一度そう言っていたけど、それは撤回してですね、私に誓って、サウル王はですね、あなたを殺さないと誓ったんだから そんなことはありえないって言うんですけど、まあ、しかしダビデは一生懸命ね、いやそれは違うんですと、多分サウル王はヨナタン、あなたが私のことを気に入ってるのを知ってるので、あなたを悲しませないように私の殺す計画は言わなかったんだろうという説明するわけですね。ヨナタンも最初は本当かなと思っていたんですが、ダビデの言葉にですね、だんだんとこう動かされて、本当にそうかもしれないというふうに、信じるようになったわけですね。そこで、今でもですね、サウルがダビデを殺そうとしているのかどうかをですね、確かめたいというダビデの願いを受け入れるわけです。まあ、具体的にはですね、どういうことをするかというと、サウル王の主催する晩餐にですね、ダビデも王の側近ですので呼ばれるんですけど、自分は欠席すると。で、欠席したときにサウル王が自分のことをどういうふうに言うのか教えてくれということなんですね。で、サウルがですね、ダビデが欠席した理由、まあ、これをヨナタンが伝えるわけですが、実家に戻ってちょっとこの家族のための神へのですね、捧げ物の儀式に加わるというこの言い訳というかですね、説明を信じれば、まあ、サウルは自分を殺す計画を諦めたんだろうと。それを信じないで嘘ついてるというふうに、まあ、逆上したらですね、きっとサウルは私を狙う計画を諦めていないということだろうということですね。そういうことを、サウルの反応を教えてほしいということをヨナタン頼むわけですね。でさらにはダビデも非常に謙虚ですので、もしかすると私は何か自分でも気づかないうちにサウル王に対して大変大きな罪を犯しているかもしれないと。サウル王が自分を殺しても殺したいと思うようなですね、大きな罪を自分は知らずに犯しているのかもしれないと。もしそんなことがあれば、私のことをヨナタン、あなたが殺してくれというふうに頼むわけですね。まあ、そういうふうにダビデは願うわけです。まあ、それに対してヨナタンは、そんなことはあなたが殺される理由は全くないんだということを言って、とにかくも私はサウルの、ね、気持ちを確かめるから、それまでは何か安全なところに隠れておきなさいということを話し合おうとするわけですね。で、今までサウルと、失礼、ダビデとヨナタンは、多分街中で話したと思うんですが、壁に耳ありでですね、自分たちの会話を誰か聞いてるかもしれないということで、これからですね、具体的なプランに移るときはですね、みんな誰も見ていない野原に行けばです。野原に行けば誰か隠れていてもすぐ分かるので、野原に行って誰も聞いてないところで、これからのプランを話しましょうということで野原に行くわけです。そこでヨナタンは改めてです、自分は必ず神に誓ったあなたをですね、必ず守るということを約束するわけです。しかしこれは、サウル王のですね、意向に逆らうことですので、下手をするとですね、王様が自分に逆らう、というヨナタンをですね、殺すこともありるわけです。ですからヨナタンとしては命がけのことをするわけですが、そのことをダビデに誓うわけです。ただここで非常に興味深いのはですね、14節以降ですね、なんとですね、ヨナタンは、自分がもしこの件でですね、自分が生き残っていたら私に恵みを施してほしい、神の恵みを施してほしいと、あるいは自分が死んでしまったらですね、自分の子供たちに恵みを施してほしいとダビデに頼むわけですね。とてもこれ変な話なんですね。ダビデは今王様から命を狙われていて、もうダビデ自身がもう明日をも知れぬ身なんですね。そのダビデに、王子であるヨナタンが、自分が死んだら自分の子供のことを頼むよと、自分が生きている場合でも自分のことを頼むよということを願うわけですね。これはあべこべではないかと。本来ならヨナタンの方が、ダビデを助ける立場なので、なぜヨナタンがですね、こんなふうに自分のことをダビデに頼むのかというのはですね、とても不思議な会話なんですが、つまりヨナタンはですね、このサウルとダビデの争いの中で最終的な勝者はダビデだということを見切ってるわけですね。ダビデがこの争いでは最終的にダビデが勝利するということを分かってるわけです。なぜそう思ったかということは、一つはヨナタンはダビデのこれまでの活躍を見てるわけです。ダビデの異常とも言えるような活躍の背後には神様の守りがあるに違いないと、神様はダビデを選んでるんだというです、ね、確信を持っていると思うんですね。ですからヨナタンというのは非常にそういった、強い、人を見る目を持っていたわけです。同時にですね、サウル王はですね、ヨナタンに一度ダビデを殺しませんと誓ってるんですね。これ神への誓いなんですね。ですから神への誓いというのは、 信仰者にとっても何より重たいわけですね。でこれを破るということは神様から裁きを受けるのは避けられないということもあるわけです。ですからヨナタンはですね、ダビデの活躍を見てそこに神様の働きがある、またサウルが神への力を破っている、まあ、父サウルも神の裁きを免れない、まあ、そういうですねことからダビデが必ずこの戦いに勝利するということをヨナタンはもう確信持ってるわけですね。ですからヨナタンという人のですね、非常にこの信仰者としても、まあ、ある種この政治家としても非常に優れた人だということがわかるわけです。まあ、その上でヨナタンはどうやってサウル王のですね、殺意があるかないかを知らせるかの方策をダビデに伝えます。ヨナタンは、まあ、矢を放ってですね、矢を子供に取りに行かせると、矢がこちら側にあるよという大声で叫んだ場合はサウルに殺意はないという、で矢が向こう側にあると言った場合はサウルは今でもダビデを殺そうとしているというメッセージをだと理解してくれとダビデに言うわけですね。まあ、こういう、まあ、暗号を取り決めるわけですね。そしてその間はダビデはヨナタンから合図があるまでは野原で隠れていろということになったわけです。こうしてダビデの運命の2日間が始まるわけです。でサウル王は新月祭を開催するとありますね。新月祭って何かというと、まあ、イスラエルはですね、私たちと違ってこの、まあ、太陰暦という月の満ち欠けで暦を1ヶ月30日ですね、月が満ちて欠ける30日間を1ヶ月としているわけですね。でその月の満ち欠けの始まる新月が出てくる日が月の始めなんですね。ですから新月祭というのは月の最初の時にですね、月の始めを祝う日のことを言うんですね。月の始まりを祝う、新月が出てきたなということ でその新月にはですね、王様は重臣側近を集めて晩餐を催すわけです。ダビデもですね、その側近の一人ですので、晩餐に免れている。しかし最初の日はダビデはヨナタンとの約束取り決め通り欠席するわけです。でサウル王もダビデが最初いないのに気づいたんですが、その日は咎めなかった。ダビデが何かの、まあ、汚れ、これは儀式的汚れと言いまして、まあ、例えば、まあ、死んだ人に触ってしまうとか、そういうなった場合は、まあ、汚れるわけですね。でその、まあ、これ私たちにはない概念なんですけど、そういった汚れたものに触れると、汚れてしまうと。でその汚れも人に移しちゃうという発想なんですね。まあ、今で言うとちょっと風邪をひいてしまった人がですね、他の人に移さないようにということで、こう公の場に出ないとありますよね。風邪ひいた時は、何かこうパーティーには欠席するってありますが、それとちょっと近い感じなんですね。まあ、風邪ではなくて、まあ、儀式的な汚れなんですが、当時のイスラエル人はですね、自分が何かこう汚れたものに触れた場合、その汚れを人に移してしまうっていう、そういう懸念があったので、汚れが取れるまで1日とかですね、まあ、自分を一種隔離するわけですね。私たちも最近そういう事態がありましたけど、まあ、コロナでですね、まあ、そういうことをダビデは自分で、まあ、自己隔離をしてるんだろうというふうに思ったわけですね。まあ、しかし2日目の食事の席にもダビデが出なかったんですね。でさすがにサウルもこれ2日もいないってのはおかしいなと思って、王子のヨナタンにダビデどうしたんだというふうに言うわけですね。でヨナタンはダビデから言われた通りに、このいやダビデ実家に行ってます、実家で神様への捧げ物をしてるんですよというふうに言うんですけど、もうサウルは即座にそれ嘘だとカッパするわけですね。お前は嘘ついてるっていうふうに、まあ、非常に口ひざが罵るわけで、まあ、これバイタの息子っていうなんか役になってますけど、まあ、ちょっとここまですごい侮辱的な言葉じゃなくて、まあ、裏切り者ねみたいな、そういう言葉ですね。ヘブル語ではね、裏切り者というふうなことを叫ぶわけですね。まあ、ただちょっとこれ王様というよりも本当にちょっとヤクザみたいな言葉ですので、もう王様が晩餐で言うような言葉じゃないんですが、まあ、それだけサウルはもう激情しちゃってですね、ヨナタンまたお前は俺を騙すのかということで怒るわけですね。まあ、サウルとしてはですね、前回もですね、ヨナタン・ミカルという自分たちの子供が自分にですね逆らってダビデを助けたということで、まあ、非常にこう屈辱なわけですね。自分の大事にしてた子供たちがなんで俺に逆らうんだということでですね、でまたかということで、激情するんですね。でサウルもここで本音を口にして、でヨナタンと、なんで私がねダビデを殺そうとしてるのか分かっているのかと、俺はお前のためにやってるんだぞというわけですね。お前は王子だと、これから王になる上でですね、ダビデみたいなね危険な競争相手がいると王になれないじゃないかと、お前のために俺はやってやってるんだというね、親心分からんのかというふうにヨナタンを叱りつけるわけです。まあ、しかしヨナタンはもうありがた迷惑なわけですね。そんなとんでもないと、そんなこと望んでませんということで、ヨナタンはですね、ダビデ連れてこいという叫ぶサウルに対して、 まあ、堂々とですね、正論言うわけですね、ダビデを殺すとおっしゃいますけれど、ね、お父さんと彼は一体どんな罪を犯したんですか、根拠を示してくれというふうにまた正論でサウルを、まあ、前回これでうまく説得できたわけですが、もう一回説得しようするんですね。まあ、しかしサウルはもう聞く耳を持たないわけです。今度はもう正論に全然こう聞く耳も持たずにですね、もうさらに逆上してしまって、我を忘れてヨナタンに対してこう槍を投げつけるわけですね。まあ、殺そうとする。まあ、もちろんサウルにとってこうヨナタンって本当に大事な息子なので殺す気は全くないんですが、まあ、そんなことしてしまうほど逆上してしまったわけですね。もう自制心を失ってしまったと。ヨナタンもですね、このサウルの常軌を逸した行動を見て、もうこのお父さんはダメだと、もうこの人に何を言ってもこう全然ね、説得できないと、もう本当にこのサウルはダビデを殺すことをですね、もう固く決意してしまっているということをですね、確信をしてしまったわけですね。でもヨナタンはサウルの槍で逃れてですね、もう憤然としてこう席を立っていくわけです。周りの人はびっくりですよね。この親子はですね、王様と王子がこう殺し合いをしてですね、で息子が怒って席を立ってしまったと、まあ、大変な、状況になってしまったわけですが、まあ、このようにヨナタンは食事の席を去っていくわけですね。そしてもうこれ以上父を説得しても無駄であると、もうこのサウルの気持ちは変わらない、ということを思ったわけですね。でおそらくもうサウル王のですね、王としてのですね、立場もこれはもう続かないだろうと、神様はこのような王を認めないだろうということもそこまで悟ったと思うんですね。まあ、そのようにしてヨナタンはですね、このもう諦めてですね、で翌日手はず通りにサウルの真意をダビデに伝えるために野原に出かけるわけです。まあ、そこで例の合図の矢を放ってダビデに、ですね、ダビデへの殺意を伝えるためにですね、子供に向かって向こうに行けというふうに命じるわけです。まあ、これはサウルが、ダビデを殺そうとしていることを伝える合図だったわけですね。まあ、そこでダビデも、あ、とうとう、もう自分はもうここにはいられないということを、決意するわけです。そして、最後にですね、子供が去った後にダビデとヨナタンは密かに最後の別れをするわけですね。まあ、実はこの二人もこれが、まあ、根性の別れなんですね。これ以降会うことはないということなんですね。ヨナタンは泣きながらダビデにこう安心していきなさいって、こう安心していけっていう、どういう気持ちなのかなという、まあ、これはやっぱり神様があなたについてるんだということを言いたいと思うんですね。安心していきなさいということを言ってですね、まあ、ダビデも本当に泣く泣くですよね。奥さんも家族も捨てて旅出るわけですが、このダビデにこう安心していきなさいという、まあ、非常に深い思い込めて語りかけて、ダビデを旅へと送り出すわけですね。そして今日の場面が終わっていくわけです。まとめになりますが、今日はダビデの人生においてこう大きな転機となる出来事を学びました。まあ、これまではトントン拍子でこう成功の階段を駆け上ってきたダビデですが、まあ、一転して王様から命を狙われるというお尋ね者になっているわけですね。そして各地を放浪していく、まあ、非常に辛い立場になるわけですね。まあ、常識的に見ればこうダビデの挫折ですよね。今までずっと成功していたのに、チームを全部捨てて、お尋ね者として旅をしていくという、非常にこのダビデの人生の初めての挫折なわけですが、しかし大きな目で見るとこの旅はですね、ダビデにとっては必要なものなんですね。彼が本当の王になっていく、本当の英雄になっていくためにはこの試練が必要であった。ですからこのダビデを旅に出すというのは主の御心だったわけですね。ダビデはもちろん今までも素晴らしい青年で勇敢な青年でしたが、しかしイスラエルの王という本当に大きな役割を果たすためにはまだ彼には足りない部分、未熟な部分があったわけです。サウルも若く王になってですね、頑張ったんですけど足りない部分があった。まあ、ダビデもそういう部分がまだあったと思うんですね。ですから神様もですね、まあ可愛い子には旅をさせろじゃないですけどですね、ダビデをこう本当の器に育てるためにですね、あえて苦難の道を歩ませるわけです。ダビデにとっても必要な道だ、旅であったということですね。まあ、しかし、何度も言いますが、ダビデはもうすでにこう地位を得てる人なんですね。もうすでに成功者であると。もう王の晩餐に招かれるほどの若くしてですね、地位を手に入れてるわけですね。王の婿でもあると。まあ、その立場を捨てて旅に出るというのは普通できないですね。まあ、人によってはそんな惨めな思いするならもう死んだ方がいいという人もいると思うんですね。そんな、王様に、追いまくられるような、ね、人生だったらもう俺は死ぬよという人も、まあ、少なくないと思うんですね。 まあ、しかしそういうふうにダビデがやけくそにならずにですね、勇気を持っていけというふうに励ましたのがヨナタンなわけです。ヨナタンというのはダビデがですね、本当に、まあ、彼がいなかったらもしかするとダビデのために行ったことがわからないようなんです。非常に大事な人物なんですね。しかし、つまりヨナタンこそダビデを導く人であった。導き手だったということなんですね。ヨナタンはもう王、ダビデがこれから王になるということも確信しているわけです。これは神が選んだ器だということを確信して、彼を慰め、励まして、自分の危険を顧みずにダビデを旅へと送り出していったわけです。このヨナタンとの出会い、そして友情がなければですね、ダビデも、もう本当どうなったか分かんないんですね。もう2回もダビデはヨナタンに救われているわけです。つまり本当にヨナタンは神が使わしたダビデにとってのメンター、導き手だったわけです。私たちも人生にですね、こう新しい道に踏み出そうとするときはいろんな迷い、葛藤があるわけですね。もう当然ですよね。今まで慣れ親しんできた日常を捨てる、何が起こるか分からない旅に出るというのは誰にとっても難しいことです。まあ、しかし繰り返しますが、聖書の人物はみんな旅をしてるんですね。さっきも言いましたけど、アブラハム、最初のアブラハムももう75歳になって旅に出るわけですね。ずっと旅の生涯だった。ヤコブも旅に出て成長する。そのヤコブの息子にヨセフと言いましたね。ヨセフも旅に出るわけですね。ヨセフも、まあ、本当は旅になんか行きたくないんです。お父さんから可愛がられていて幸せな家族だったんですけど、お兄さんに、まあ、嫉妬されて売られてしまってエジプトに行っちゃうわけです。まあ、自分で旅に行ったわけじゃないんですけど、まあ、結果として旅をするわけですね。そして異国の地でエジプトで、訓練を受けてですね、大変な出世をして、まあ、将来的にはイスラエルを救う人物にまで成長しているわけです。モーセもですね、最初は王家の息子という良い立場でしたが、それを捨てて、ですね、まあ、捨ててというか、まあ、強いられてですね、自分では行きたくなかったんですけど旅に出てですね、そこで天命を知っていく。ダビデも今回ですね、本当の王になる、そのためにですね、試練のために出かけていくという、そのダビデを旅立ったのがヨナタンなわけですね。まあ、このようにこう旅というのは本当に人にとって大事なものかなと思うんですね。まあ、私もちょっと全然こういう人とは比較になりませんけどですね、私もやっぱ旅は大事だったなと思うわけですね。私の人生においても一度はありましてですね、それは私は7年間イギリスに行ったわけですが、それまではほとんど東京でいましたので、まあ、そういうこの外国に行って7年も暮らすというのは本当に大きな転機だったわけですが、まあ、今振り返ると自分の成長には絶対必要な7年だったなというふうに思わされますし、まあ、そうした私を後押ししてくれる人がやっぱりいたんですね。これはとてもありがたいと思っております。また遠くに行かなくてもですね、同じところにいても人生の大きな方向転換をすることがあります。別に物理的にどっか行かなくてもですね、本当に今までの人生の歩みを変えるっていうのは、これは旅に出ると同じぐらい勇気を得るわけです。今までの生き方を変えて新しい道に行くというのは本当に勇気がいります。まあ、こういった時にもですね、私たちにはそれをですね、押し出してくれる人っていうのは現れるんですね。逆にそういう人がいないと旅なんか出られないんですね。そういうものがあるということですね。ヨナタンもそうだったように、私たちにもそういう人がいるんだなと思わされます。まあ、しかし誰でも旅に出ることができるわけじゃないわけですね。今日のダビデみたいに行きたくないけど行く人もいますけど、とても行きたいけど行けない人もいるんですね。行きたいなと思ってもいろんな条件が合わずに行けない、状況が許さないってことがあります。そういうケースが多いと思うんですね。しかし実際に旅に出なくてもですね、私たちは旅に出たのと同じ経験をすることが許されています。まあ、それはまさにこのですね、こういった、まあ、英雄の旅の物語ですね、こういったものを通じて私たちはですね、この旅に出たような気持ちになっていく。まあ、古今東西現代においても、このいわゆるこのヒーロー英雄が旅に出るという話はとても人気があるわけですね。それなぜかというと、私たちがこのそういった物語に自分を重ね合わせてですね、自分が旅に出る、そして自分が変わっていく、成長していく、まあ、そういう経験を追体験できるからですね。ですから、この物語がどうしてこんなに人気があるのかというのは、それは私たちのですね、成長に必要なものだからですね。私たちもそういうですね、思いを持ってですね、これからもサムエル記を読んでいきたい。まあ、これからダビデの旅が始まるわけですが、このダビデに自分自身を重ね合わせてですね、ダビデのと共に喜び、共に悲しみ、共に成長していきたいと、まあ、そういう願いを持って読んでいきたいと思うわけです。これからもサムエル記をですね、深く読めるようにと祈っていきたいと思います。お祈りします。 ダビデにヨナタンを遣わし、ダビデを未知の旅へと導かれた神様、その名前を賛美いたします。私たちもこれからダビデの旅を学んでいきますが、その中で主の御心を探り、また、喜び悲しみ、主の御心を深く知る機会となりますように、この礼拝の場でのサムエル記のを共に読む時間を神様が導いてください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。